農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農と食のラボラジオ、略して農食ラジオを始めていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
科学系ポッドキャストの日、4月
カポ
イエイ、カポキの日、
はい、カポキだっけ。
科学系ポッドキャストの日は毎回それぞれ別々のホストがテーマを挙げてくれるんですが、
うん、月替わりみたいな。
そう、今月のホストは佐々木亮さんですね。
おう、
あの有名番組
宇宙話
と隣のデータ分析屋さんというポッドキャストを配信されている方です、はい、で、宇宙話ということもありまして、今月のテーマは地球。
おお、宇宙っぽいというか。
そうですね、 Earth ですね。
発音が
Earth、うん、はい、ということでですね、なぜ4月なのかっていうのがあって、 Earth Day っていうのがあるらしいんですね。
あ、4月に、
4月の22日がアースデイです。
アースデイ、
そう、それにちなんでのアースデイですと。
それにちなんでのアースデイ。
あ、間違えた、それにちなんでの地球ですと。
あ、テーマ地球ね。
で、俺アースデイってあんま詳しく知らなかったんで、
うん、あんま知らない。
そう、なんか分かりやすい記事があったんで紹介します。おう、スペースシップデイ、
アースデイとは、
そうやつで、アースデイとは地球環境について考え感謝し、
うん、
行動する日らしいですね。まあ、なので、まあ、考えたり感謝するっていうのがポッドキャストの役割じゃないですか。
ぴったしじゃないですか。
そうなんです。なのでまあ、アースデイの話はこれぐらいにして、
あ、
地球、今日の俺らのトピックは、農業って地球にいいの悪いのっていうところから
トータルでみたいな、
始めたいと思いますが、この話ね、
うん、
過去のね、科学系ポッドキャストの日でも似たような話してるんですよ。
はあ、
なので、それが何かっていうのはちょっと今秘密にしとくんだけど、
うん、
クイズです。
はい、
農業って地球にいいですか悪いですか、
え、
という質問です。ゆうとさんへの質問ね。
はいはい、いいですか悪いですか。
はい、
おぼろげな記憶でいくとね、
うん、
実はマイナスな部面も結構あるっていう話はした気がするけど、トータルプラスかトータルマイナスか、
うん、
マイナスで
農食ラジオ的には正解。
おお、農食ラジオ的には。
おめでとうございます。いや、諸説あるっていう面ももちろんあると思うんだけれども、
うん、
ざっくり過去のおさらいをすると、
うん、
農業は、農業に使う資材、道具っていうか、材料、
うん、
まあ、肥料とか農薬とかを作るのに CO2 を出したりしてるんだよね。
それを作るのにね。
そうそうそう。みたいな感じで、ざっくり、やっぱ地球にダメージを与えている一面も、あります、
うんうん。
で、やっぱ、緑色だしさ、なんか田んぼとか見るとさ、うわ、自然みたいに思うじゃん。
うん。そうね。
でもまあ、実際には違うよねっていう。
違うよね。
とこですね。
はい。
だってまず、自然じゃないじゃん。人が開拓してるじゃんね。
頑張ってね。
うん。まあ、何をもってナチュラルかっていう。生命を感じることはある、感じることはあるけどね。
ああ。そうだね。なんか、
そのまんま、地球のまんまっていうとまあちょっと違うよね。
あ、うん。あるがままというかね。そのままではない。
そう。だからといってじゃあ農業やめようっていうとね、俺たちが食べるもんなくなるからさ。
そりゃそうだ。
そうなの。だから、
めちゃめちゃ大事。
農業を、まあ地球目線で農業を考えて感謝するっていうね、とこが必要かなと。
ああ、今日はそんな話って。
じゃあ、ということで、じゃあ農業、具体的に何が良くないのかと。いうことでね、
うんうん、
TT 的には3つのキーワードを用意してます。
良くない。
地球に負担をかけているという意味でね。
ああ、はいはい。
3つのポイントで農業は地球に負担をかけてるんだけど、
うん。
一つは土地。
土地？
うん。
土地自体。
土地自体。土地を使うと何が起こるかっていうことだよね。逆にその農業する前は、その土地は何だったのっていうね。
な、木とか減るってこと？
そうそう。まあ森が減っちゃうよねっていうところで。
森か。
まあ具体的には木を切りますと。
うん、
その木は地球の CO2 を吸収してくれてましたと。
うん、
毎年毎年。一年中ね、
うん。
でもその木を切って、まあ畑を作って、で畑ってさ、何も植わってない期間もあるし、
うんうん、
それにまだ植えたばっかの頃って、全然その 畑や田んぼとして CO2 をね、吸う能力低いから、うん。
森と比べたらね、そりゃ。
そう、あんなどでかい木がさ、ボンボンボンボンってやって葉っぱが美味しごげってる方がね、使うから CO2。
うん。
っていう意味でね、やっぱり森が減っているというのはあるよね。もう一個は、あとは、動物の住処がなくなるっていうところもあるよね。森がなくなると。
ああ。まあ、それもそっか。元は一緒ね。森がなくなるってことか。
そうそうそう。まあ、これちょっと農業に限った話じゃなくて、まあ、宅地開発とか。まあ、か
人が住んでもそうだよね。
あ、ダム建設とか、ね、なんでもそうだけどね。まあ。
まあまあ、森を切ったらね。
そうね。これは一般論みたいな感じ。
うんうん、
で、二つ目は、肥料。
うん。あ、今のトータル1個目森の話だったのか。
うん、土地を使うからっていうことね。
はいはい。
2個目は肥料。
うん。
で、ね、肥料はね、別に肥料、まあ、だから肥料だから無肥料栽培とかさ、してる人いるんだよね。
無肥料。
うん。で、じゃあなんか、何その肥料を悪者にされてるかっていうと、
うん。
まあ、肥料を、まず分かりやすいところで言うと、肥料を作るのもエネルギーを使って作られてるんだよね。
うん。冒頭触れたね。
そう。これ過去のね、そのノート SDGs っていうシリーズをね、うん、1年半ぐらい前にやったんだけど、そこで多分喋ってたと思うんだけど、
う
ん。
そうね。
あの、ハーバー・ボッシュ法っていう。
その時以来のこんにちはだわ。多分。
そう。あれ、その時は多分、高校科学以来のこんにちはだと思うんだけど。
そうね。
うん。
1年半ぶりだわ。
ね、地球上にたくさんある窒素ガスと水素ガスを、うん、うんやるとアンモニアができるっていう。
アンモニアを作りたいの？できちゃうみたいな。
あ、アンモニアはそれ肥料の源なんで。
ああ、作ってんだ。
そうそう。っていうのがあって、窒素ガスと水素ガスを入れますと、
うん、
まあある容器とかなんかに。
うん、
そこに400度とか500度の熱をかけて、
うん、
さらに数百気圧の高圧でやるみたいな。すごい。
めっちゃ工業だね。
そうね。だから
威力が必要。
熱力学とか、あんまり俺詳しくないけど、
うん、
だからあの緑に見える一面の畑、田んぼの、ちょっと先を深掘っていくと、うん、こういった超高温の工場で多分もくもくやってるようなところで肥料が作られてる。
うんうん、作るシーンね。
そうなのよ。
うんうん、
まあ、そこは想像に固くないと思うんだけど、
うん、
もう一個が肥料を使いすぎると、
使いすぎる。
そう。
もう、畑の芯か。じゃあ。
その窒素ね。窒素分が今度また別のね、温室効果ガスに変わるんだよね。
窒素分が？
そう。これもそのノート SDGs の回で触れたんだけど、一酸化二窒素っていう。
一酸化二窒素。
っていう成分が。
窒素は2個。酸素は 1?
そう。N2O だね。
CO2 じゃなくて N2O か。
そう。これがね、約300倍 CO2 よりも地球を温める効果があると。
ああ、同じ量あたりみたいな。
うん。そうなんだ。
ああ、使いすぎるとそれができちゃう。
ね、植物に吸収されなかった分が、
ああ、残ったやつか。
これに変わるんだよね。
残ってそのままあると、そいつになっちゃうと。
そうなんです
。300倍。
300倍。めっちゃ効率いいよね。
温室効果。あれ、牛のゲップは？
牛のゲップ40メタンで40倍ぐらいじゃん。
40倍ぐらい。それもその時にやったやつだっけ、
うん、そうそうそう。
CO2 の40倍牛のゲップ。
そうね。そう、だからまあ、ちょっと詳しくはそのエピソード、
うん、
貼っとくんで聞いてほしいんですけども、
はい、
まあ、肥料使いすぎると、肥料作るのにも CO2 出るし、
うん、
肥料も使い方を誤ると、
うん、
そういった地球を温めてしまうガスができてきてしまう。
なるほどね。
とこですね。で、もう一つ観点があって。
うん。観点。
肥料使いすぎた時に、
うん。
その肥料が地下水とかに今度流出する場合があるんだよね。
流れていく。
で、川に流れていくと、
うん。
今度はそれを好んで、藻とかが生え出すんだよね。
おー。好むんだ。
で、その藻を食べるプランクトンとか魚ができ始めて、
はいはい。
生態系が乱れるっていう説もあるんだよね。
あー、説。
まあ生物が、魚が増えていいじゃんっていう一面もあるんだけど、
うん、
本来そこに住み着いていた魚が逆に食われるとか、
ああ
魚が増えすぎて、まあ例えば池であったら、池の中の酸素が、少なくなっちゃって、
うん、
死ぬ魚が出てくるとかね。
ああ。鳥は乱れるのね。
そうそう。っていうので、やっぱ水質汚染みたいなことにもつながるんだよね、肥料の使いすぎは。
なるほど。
そう。不栄養価とか言ったりするんだけど。
不
不、不は富ね。
おぉ、めっちゃ良さそうな文字面だけど。
そう。
かって化ける？
そう。
おぉ。まあ、そっか、肥料ってそっか、栄養だからね。好んで食べちゃうのか。そうそう。
まあだから、無肥料にこだわっているという人がいるっていうのは、こういった形で、
まあそういう側面では。
温室効果ガスが出ないよね、とか、
うん。
あるいは、水を汚さないよね、とか。
うんうん。
まあそういうことですね。で、もう一つ最後、さっきまで、土地を使う、森を減らしているっていうところと、
一つ目ね。
肥料っていうところと、
一つ目肥料。
最後の一個。
うん。
最後つっても本当は厳密にはいっぱいあるんだけど俺が挙げてるのは農薬、うん、
気になる観点3つ目農薬
農薬で農薬もポイントで1個は簡単でさっき言ったのと一緒で、
うん、作るときか
そう物質なんで作るときに出ますと、まあ、ちょっとハーバー募集法ほど高エネルギーを必要とするかって言われると、うんうん、まあそれは農薬の種類によります
まあものによるか
話になっちゃうと思うんだけども、うん、これがね結構騒がれてたのがね。
騒がれた。
なんかこう農薬、あ、沈黙の春っていうさ。
沈黙の春。あれ？
有名な本があるんですよね。
うん、あ、本か。
知ってる？
いや、タイトルだけ。
これね、俺、教科書に出てきたんですよ。小学校か中学校。中学校かさすがに。
覚えてないけど。
うん。レイチェル・カーソンっていう方が。
レイチェル・カーソンさん。
うん。結構昔、60年ぐらい前に書いた本なんだけど。
うん。
農薬が発明されて農薬が普及して農薬を使ったら虫の鳴き声が聞こえなくなりました鳥の声が聞こえなくなりましたみたいな農薬やばくねみたいな本
の春にそれが聞こえるはずなのに
そうそう
聞こえなくなった
っていう本がありますとだから農薬は製造にも CO2 出るし、
うん、
生態系も乱してしまうんじゃないかっていう、
うんうん、
ところでまあ農薬がちょっとどうなのっていうところが出てきました。
うんうん。
その農薬がね、DDT っていう有名な農薬なんだけどね。
DDT。
はい、何の略かというと。
DDT。
あ、これは難しいから無視してください。ジクロロジフェニルトリクロエタンですね。
DDT。あ、T なんだ。
まあ、サイエントークの連鎖あたりはね、名前聞いただけで多分、どんな構造か、パッと。
DDT で。
出てくると思うんだけど、そうそう。これがね、結構フォーカスされてんだよね。
うん。
でもなんか、その沈黙の春って言ってもさ、今普通に農薬が普及していてさ。
うん。春来てるね。
沈黙の春感じたことないの。今春来てるじゃん。
うん、春めっちゃ来てる。
わかんない。結構割と沈黙なのかもしんないけどさ。まあ夏とかはセミもうるさいしさ。
虫といったらね、夏のイメージになってるね。
そう。
夏秋。
まあ確かに。春はちょっとあれかもしれないけど。なんだけど、まあ、確かにこの農薬は規制されてるんですよ、今は。
ああ、そうなんです。60年前の本の時代のやつ。
そう、確かに。これはちょっとよろしくないと。
これ自体は。
いうとこがあるんだけどさ。
DDT 自体はね。
でも、今農薬使われてるわけじゃん。
うん。
そんな農薬ってでも本当に悪いのかなっていうのがあるんですよね。うん、思わない、そういうふうに。
いや、思うよ。
うん。じゃあなんで今使えてんのっていう。
はあ、なるほどね。
じゃあクイズ。なぜ今農薬を使うことができてるでしょうか規制されずに。
なぜ使える。それは論理的な回答の話。
あ、論理的な回答。
だからその。
専門的な回答。
あ、そうだね。うん。なんか、ひらめきとかじゃなくて。
あ、でもね、一応、言われれば、ああ、なるほどね、とはなると思う。
ああ、前の話とかも出てきてんだ、その、あとにどんぐらい残ってないよとかさ、
うん、
残留率的な。
ああ、いいじゃないですか。
話はおぼろげにありますけど、その、まあ、出荷するときには消えてるというかさ、何パー以下というか、
うんうんうん、
食べるときにはないよみたいな、薄いよみたいな。
あ、そうね、残留しないという、そう。うん、だから一つだよね、それが。まあ、多分、ね、厳密にはね、回答が二つあって、一つはそれで、うん。
なるほど。
まあ、例えば今日、害虫が出ました。農薬を使って、うん、殺虫剤を使って、やっつけましたと。
ガンと。
そう。でも、それが食卓に出てきますと。
うん。
例えばその食卓に出てきた野菜が、また虫に食べられてました。みたいなことがもしあったらさ。
うん。
もう農薬の効果なくなってるじゃん。
確かに、虫食ってるわ。
そうそうそう。っていうので、残留しにくいっていうのは一つよね。
うん、うん。
で、もう一つあって、理由が。
うん。
ヒント言うと、虫って世の中に一種類しかいないの。もっといるよね。たくさんいるよねっていうヒント。
うん。多様な虫がいらっしゃいますよね。
うん。でも、害虫って限られてるよね。
害虫。
あ、例えば、芋虫っぽいやつとか。
それがなぜヒントなのか分かんないってことは間違ってる気がするけど、
うん、
人間には害がない、
うん、
けどそいつに効くやつ、
ああ、まあ合格っすね、
あ合格9大点、うん、ギリ OK、
やっぱその沈黙の春が言いたかったのは、
うん、
虫がのさえずり、虫のさえずり、鳥や虫の声が聞こえなくなったっていう、うん、この地球から生物が消えたみたいなことなんだけど、
うん、
嫌な生物だけをやっつけるようになったっていう。う
ん、ああ、そういうこと。まあ、人に限らずか。
そう。例えば、イモムシはやっつけるけど、うん、カブトムシはやっつけないとか。
おー、すごいな。カブトムシ、
ね。トンボはやっつけない。
やっちまいそうだけど。
そうそう。
おー、すごいね。確かに、田舎に行ったらめっちゃトンボ飛んでるわ。
そう。うん、そう、ちゃんとね、野菜作ってても。
確かに。
米作っててもトンボ飛んでるじゃん。
その辺に泊まってもね。
そういうのね、農薬の選択性っていうんだよね。
ああ、何をやっつけるか、みたいな。
うん。そうなの。これがすごいなと思って。結構、環境問題って昨日今日始まったわけじゃないんだけどさ。
うん。
やっぱりその本が出たってことは、その頃には、まあ俺も農薬あんま詳しくないけど、
うん。
その60年前には、やっぱりそういう強い、
うん。
残るし、みんなやっつけるみたいな、うん、そういう農薬が多かったのかなと思っていて。
ああ、60年前。
うん。
1960
ぐらい。60年代か。
ああ、高度経済成長みたいな時、日本で言
う。あ、そうそうそう。
そのぐらいか。ああ、親世代だな。
まあだけど、ちょっと詳しくわかんないけど、その間、その日から今日までの間に、
うん、
その農薬の科学技術が発展して、
うん、
目的の虫だけやっつけれるようなものにしようねっていうような流れがあったんかなっていう、
うんうん、
ふうに思うんですよね。
大変だね、それも。目的のやつもさ、なんかちょっと、うん、進化じゃないけどさ、
うん、
体勢持ったりとかしそう。途中から。
あ、それはある。それは実際あるんだけどね。
あ、
目的のものを選ぶだけっていうのは、
うん、
結構シンプルで。
あ、そうなんだ。選ぶだけ。
例えばさ、動物を、なんか竹いそうみたいに動物を物理的にやっつけようと思った時に、まあ、例えば人間の口と鼻を塞ぐと。
はいはい。人間だったらね。
窒息するじゃん。
うん。倒せるわ、それで。
だから人間倒せるじゃん。
うん。
でも、魚の口塞いでもさ。
確かに。エラ呼吸されちゃう。
エラ呼吸じゃんね。ってことは、口を塞ぐという技であれば、
うん。
人間だけを、あるいは哺乳類だけを、
ああ。
やっつけることができるという。
なるほどね。
そう。で、これもあくまで、ちょっと物理的な話しちゃったけど、うん、もうちょっと生物っぽい話で言うと、
うん、
例えば、まあ、あるイモムシの中のある種類が共通して持っている遺伝子がありますと。
ああ、でもやっぱりそうなんだ。遺伝子とかなんだ。
で、この遺伝子に作用しますみたいな。
うんうん。
とか、なんか攪乱しますと。虫の中を。
うん。
例えば、なんだろうな。この遺伝子は虫の、なんか動き、行動を支配している遺伝子みたいな。後として。うんうん、そこに、農薬、の成分が影響して行動を自分で支配できなくなって、
お
お、やっつけられちゃうみたいな、ね、
あのアリの触覚抜くみたいな、
そんな感じかもしれない。あ、まあ今のは超ざっくりだけど、
はい、
まあ、そんな感じで遺伝子で見ればその虫だけに効くっていうのは可能なんだよね。
狙いやすいんだ。
そうそう。っていうのがね、結構ね、発明かなーっては思いますね、うんうん。ちょっと具体的にっていうともうありすぎて、今日日本だけでも4000ぐらい農薬があるらしくて。
でもそれだけそれぞれに対応しないといけないっていうことだよね。
そうそうそう。
万能なさ、1個があったら。
あ、そう、万能な1個がだからさっきの
あ、そうそうそう、
DDT なんだよ。
だから地球を守る結果だよね。4000種類の。
そうなのよ。
あ、
で、ちなみに科学の話ばっかしてるけど、
うん、
農家も気をつけてるポイントがあると思ってて。
うん。実運用でみたいな。
そう。もちろん、よくね、農家の方が言ってるのは、うん、農薬使う農家でも、
うん、
農薬だって高いんだから、
うん、
不必要に巻きたくないと。
適当にバシャバシャやったり。
そうそう。
まあ、しないと。
そう。できれば使わない方がコストカットできるからっていう。
経営的にもね。
そう。じゃあどうすれば病気にならないか、虫が出にくいかみたいな工夫も当然しているし。うん、
農薬以外でも。
そう。で、病気に出ないっていうのもあるし、あとはね、結構農薬の使い方のルールみたいなのもあって。
うん。使い方。
農薬の種類によっては、なんか、蚕の、なんていうの？蚕の畑っていうか、桑畑の近くでは使わないでくださいとか。
うん、もう、条件が。要する
に、そういう人間に飼育されてるような虫にも効いちゃうから、もし風でちょっと飛んでっちゃったりすると、影響するよみたいな。っていう、そうやっぱ規制みたいなのもあって、それをきちんと守ってるからっていうのもあるのかなって思ってるんだよね。うんうん、ちょっと農薬の話で引っ張りすぎちゃったけど、
そんな引っ張った
農薬だけなんか一周起承転結みたいにしちゃったけど、話戻ると、
うん、
まあ、農業は地球に悪いんじゃないかっていうので、まあ森を減らしちゃうっていうのと、
うん、
肥料が地球温暖化に、地球温暖化の物質を肥料使いすぎると出ちゃったり、
うんうん、
まあ、水を汚すと、
うんうん。
で、農薬も作るのに CO2 は出るし、
うん、
いろんな虫をやっつけちゃう。
やっつけちゃう。
というのは昔の定説だったんだけど、
うん、
今は結構ピンポイントにやっつけることができるようになっているという、
うんうん、
ことですね。だから農薬だけちょっと次のステップの
話だいぶ改善してますみたいな話になってる。
そうそうそう、うん。っていうのを聞いてさ、
うん、
無農薬、無肥料ですとか、
うん、
言ったら、どう感じますか、ゆうとさん。
おう、もう、この文脈もなくだけど、
うん、
いいイメージはあるよね。なんとなく。
うんうんうん、
どうしても、どうしてもというか。
そうね。
なんか良さそう、みたいな。
うん。それは良さそうっていうのは、何が良さそうなんですか？
良さそう。いや、うん、良さそう。環境にいいし、
うん、
なんか自分にも良さそう。
ああ、なるほどね。なるほどね。うん、確かに。なんか体にいいみたいなね。
うん。
イメージあるからね。
ありますね。
いや、そうそう。まあ、地球にいいのは、無農肥料無農薬が地球にいいのは本当にその通りだと思ってて。
ああ。地球さんからしたら間違いないんだ、そこは。
そうそう。で、なぜかっていうと、肥料とか農薬をあまり必要としないから。
うん。
なんだけど、これね、ちょっとソースが思い出せないんだけど、
うん。
いや、無肥料無農薬の方が地球に悪いっすよっていう。
説もあんの。
説があんの、実は。
へえ。
なるほどって思うんだけど。
うん。
肥料を与えないってことは、
うん、
そのさ、野菜だのなんだのがさ、うん、大きくならないじゃん。あまり。
なりにくいんだ。
ねえ。肥料がないと生産性めちゃくちゃ下がるから。
うん、
まあ、飯食ってない高校球児みたいな感じだから。あれさ、飯食わなかったらさ、多分140キロとか投げるね。
ひ弱になっちゃうと。
ねえ、大阪桐蔭とかにそんなやついないじゃん。
いないね。
っていうので、やっぱりちっちゃくなっちゃうんだよね。
あ、
さらに無農薬だったら虫にやられましたっていうことも起こるんだよね。
ああ、起こりやすいか、そりゃ。
で、そうするとさ、じゃあ結果的に量が取れなくなるんだよね。
うんうん。まあダメになるのも増えると。
そう。例えば、野球の内野グラウンドで500キロ取れてた。
うんうん。あのぐらいのサイズでね。
野菜があったとして、肥料も与えないし、農薬かけなかったら、あの虫にやられて、
うん。
500キロ取れるはずが200キロでしたっていうとさ、うん、
半分か。
ねえ、あ、ちょっと足りないみたいになるじゃん。
うん、
売る方としても足りないからさ、
うん、
まあ値段がその分高くついたりするんだけど、
うん、
で買う方としてもさ、お腹いっぱいにならないっていう部分があるじゃん。
あ、量がね。
そうすると、じゃあ足りないからまた森を切り開いて無農薬無肥料の畑を作るか。
あ、1個目の方がね、さっきの問題点1個目をガッと。
そうなの。だから理論上さ、無農薬無肥料の方が地球に悪いって言っている論文もあるんだよね。
でも、いや、これ難しいね。
そうなのね。今出てきたパーツだけで、こういうトレードオフが発生するんだよね。っていうのを見たときには、ああ、なるほどな。
スケールでけえな。
って思わされた。まあもちろん論文で研究者がね、ラボでシミュレーションしただけだって言われればそうかもしれないし、
うん、
実際には今空き地があるんだから空き地でやればいいじゃないみたいなね。
ああ。
そしたら森林を切り開く必要ないじゃない。
追加ではやらないね。
うん。 っていう考え方もあるから一概には言えないんだけど、
うん、
やっぱり地球と農業の共存っていうのは難しいなってね思わされますね、
うん、いや難しいよ。
だから、ね、個人的に期待してるのは、
うん、
やっぱり地球に優しい栽培法をしましょうっていうのはめちゃくちゃアグリーだし共感するんだけどさ、
うん、
でもやっぱそれでさ量が取れなくなると、うん、あんまりみんなハッピーじゃないんだよね、
うん、そうだね。
でさっきみたいな食料問題みたいな話にもなっちゃうし、
うん、
農家も去年まで500キロ作って1000万得てましたって、
うん、
もしそれが200キロになっちゃったら
単純計算
じゃあ単価を 2.5 倍にならないとやってらんないよってなるじゃん、
うん、
で野菜1本人参1本の値段とかがさ 2.5 倍になったらさ今度俺らにも来るじゃん、うん、一般消費者にもさ
そうね、
うん、そうすると俺らもハッピーじゃないじゃん、
うん、
で俺らがさ いや、いつもの値段で売ってよって言うとやっぱり農家の首も締まっていくしさ、う
ん、無理無理って
やっぱ量は確保した上でっていうとこがいいのかなって思うんだよね、
うん、そうだね。
まあだからね多分ねこれ超月並みな言葉に最後落ちるんだけ
ど、うん、
適正な量の肥料を使って
適
切な農薬を使いましょうみたいな。そして目標通りのボリュームの野菜だの米だのを収穫しましょうっていうことになるんだよね、はい、この3つがキーワードだとね、まあ、もっといっぱいファクターはそうファクターは当然いっぱいあるからあれなんだけど、
うん、
今日科学系ポッドキャストの日ということで、
うん、
まあ初めて聞いた方とかね土地肥料農薬っていうこの3ワードでね、
うん、
こういろんなトレードオフとかその実態っていうのが分かってくれたらいいなと思いました、うん、
なるほど。
ということでまとめると
まとめると
農業は地球に悪いのかもしれないけど頑張んないといけないよね
食べられないですからねないと大事ですよ。
いやーだからね俺もやりたいんだよねそういうサステナブル農業みたいのね。
サステナブル農業
そうまあ俺は開発系だからさ
うん、
まあ例えばこういう肥料がいいとかさ、
うん、
やりたいんだけどさでもやっぱサステナブルって難しいのはさ、
うん、
農家の収入がそれで上がるわけじゃないんだよね。
ああそうか。
そう金かけて例えば 俺が何かしらの技術を作って、
うん、
これを使えば地球に優しいですって言って売って、
うん、
でもそんな付加価値がついてるものって普通のものより高いじゃん肥料にせよ農薬にせよ。
うんコストは上がると。
そう。それを農家が買うかと。
うん。
買う人もいると思うけど。
うん。
なんか、バズるみたいなことはないと思う。界隈で人気みたいな。まあそうするとね、みんなでやらないと意味ないからさ。
うん、
地球環境問題って。ね、レジ袋有料ぐらいのノリで、
うん、やらない
とね、多分ね、難しいからさ。やっぱね、道は簡単じゃないですね。といったところで、よろしいでしょうか、う
ん、よろしいでしょうか。よろしいか。
地球、ちゃんと農業と地球の話できたかな？ちょっと地球置いてけぼりだった？
地球は、だから対象だよね。ずっと。
うん、そうね。まあ地球温暖化とか、大気汚染とか、生物多様性とか、そんな話を最初にすればよかったかな。まあわかるか。うんまあ、無肥料無農薬で頑張ってる農家もすごいなって思うし。
うん。それはそれ
でね。まあ、かといって、ボリュームを作っている農家っていうのもすごいなと。
うんうん。
思いますね。
役割だね。それぞれの。
まあこの有機農業の話とかね、すると多分ね、いっぱい喋れることあるんだけど、まあ俺がそんなにね、調べなきゃいけないっていうのもあるけどさ。引き出しは多分、うん、引き出しっていうか、ネタのね、切り口はいっぱいあると思う。
ああ。有機農業。
そう。まあ、こんなとこ、時間的には、これで終わりにします。
お疲れ様でした。
最後に簡単なお知らせを二つしていいですか？
お知らせ？
はい。
はい。
一つは、農食ラジオ毎週水曜日の16時か17時ぐらいに配信しています。
はい。
はい。なので、お楽しみしてほしいんですが、ちょっと TT 多忙のため、ちょっと1週間2週間空くかもしれません。
あ、はい。生き延びてください。
ということで、リスナーの皆さん、このエピソード初めて聞いた方は、さっき話に出てきた、ノート SDGs の回。 ですね、うん、シャープいくつだ、シャープ39ですね。
お、結構序盤だね。
そう、これちょっとリンクゆとさん貼っといてください、
は
い、まあこれちょっとお休みしてるかもしれないんで、この辺を聞いていただいたりとか、うん、まあ一度聞いた方ももう一回聞くと、やっぱアースデイに地球に感謝するという、
うん、
ことにつながるんじゃないかなと思うので、はい、ちょっとそれを聞いていただければなと思います、
はい、
でもう一つはですね、
うん、
お手元の音楽アプリで
来たかと、
脳と食のラボラップというものがついに配信されました、
はい、ついに、
ね、うん、
世界デビュー TT さん、
世界デビューしました。僕がね、これまでのエピソードのまとめで作ってきたあのまとめラップがですね収録されております。脳と食のラボラップで、英語でラップって入れても、カタカナでラップって入れても、
どっちでも出ますか。
はい。で、脳と食のラボラップっていう、
ラボラップ。
アルバム、全9曲、22分の、あれなので、まあ、物好きの方は、聞いていただければ。
ミニアルバムだね。
ミニアルバム、そう。思います。はい。あ、これ全部ね、過去に配信したエピソードに紐づいてるんで。うんうん、まあ、素人なんで甘く見てください。ということで、科学系ポッドキャストの日、4月、共通テーマ地球、俺らのテーマ、
うん、
農業と地球、はい、ということでした。
ありがとうございます。
それではここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。この番組が面白いと思ってくれた方、ぜひフォローをよろしくお願いします。
お願いします。
それでは、さようなら。
さようなら。